アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。8月に入り、東京は蒸し暑い日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱中症などにはくれぐれもお気をつけて、水分補給や休憩をこまめにしていただくようお願いいたします。アグリの未来、今月も元気にお届けいたします。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。今回も我々スタジオを飛び出しまして、東京都あきる野市にあります陽沢ヤギ牧場さんにお邪魔しております。緑豊かな山の中にあるこちらのヤギ牧場ですが、今お話ししているところからヤギ見えるんですけれども、先ほど近くで触れ合ってきて、とっても可愛いヤギちゃんたちがたくさんいました。今日はたくさんお話し聞けるということで楽しみにしています。陽沢ヤギ牧場の堀至さんにお話をお伺いするということで、吉田さん、堀さんのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私堀さんに初めてお会いしてインタビューしたのは、ちょうどこの牧場が、オープンする頃ですね。チーズを作ってるんですけれども、チーズの工房もまだ作ってる最中ぐらいのタイミングだったと思います。堀さん、もともと東京理科大を卒業されて、その後一旦一般の企業に就職したんですけれども、3年ほどですかね、働いた後に、きっかけがあって農業の世界を志すようになって、それで北海道とそれから東京の八王子で牧場で酪農やそれからチーズの作り方などを学ばれて、2020年にこちらに牧場を開かれました。私このチーズ食べたことあるんですけれども、とっても美味しいんですよね。一体この牧場をどういうふうに築いてこられたのか、これからじっくりお話を伺ってみましょう。
はい、それでは早速堀さんにお話をお伺いしたいと思います。堀さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、堀さんは東京理科大学で物理を学ばれたとお聞きしましたが、なぜ酪農、特にヤギの飼育を仕事に選ばれたのでしょうか。
そうですね、高校とか幼少期からどっちかというと理系な少年だったんですけど、まだ将来の、仕事というか、ね、何をするかがまだ見えてない時だったんで、大学にはその時得意だった、物理を学びたいなと思いだけだったんですけど、実際にそれがその自分の生活とか、将来どうなりたいかみたいなのを、大学時代にこう考え始めた時に、どちらかというと巣がこういう自然の中で暮らすのが、性に合ってるっていうか、そういうとこだったんですかね。なんで物理を勉強したことと、一見違うようには見えるんですけど、もしかしたら物理と共通してるのかもしれないですけど、僕の中のどっちかというとその人生観というか、生涯わたって、普遍的なっていうんですかね、生涯携わ自分のそのあんまり他に依存したりとか、何かなんか周りからこう搾取したりとか、自分が何か依存したりとか、どちらかというと自分が自立できるような形でその仕事に携わりたいなっていう思いがあって、でそういう仕事って何だろうっていうのを考えた時に、農業っていうのがいいのかなっていうのはあって、で米農家をやろうかなとか、トマトをやろうかなとか、そういうことを考えた時期があったんですけど、でそういう時に、テレビで酪農家さんがチーズ作りをしているあの農場を知る機会があって、でその時にはこれだなっていうのがあって、そこからもう家畜を飼ってチーズを作るっていうのをとりあえず夢として決めたっていうのはありますね。
酪農といっても幅広くあると思うんですけれども、なぜヤギに注目したんですか？
そうです、最初は牛を飼ってチーズを作るっていうつもりでいたはいたんですけど、いろいろ北海道でチーズ作りをして、最初牛を飼うつもりで北海道に行ったんですけど、いろいろ将来に模索していく中で、なかなか牛だとやっぱ初期投資とやっぱ土地の広さがだいぶ必要だっていう点もあったりして、で日本ってどちらかというと、山林 が多くて、7割が山林だって言われてるぐらいなんで、なかなか広い土地を確保しようと思ったら、山ぐらいしか残ってないって言ったらいいんですかね。条件のいい平らなところはなかなか手に入りにくいし、値段も高いと思うので、山しかないなっていうことで、でちょうどその時に北海道でチーズ製造をしてる、研修生の仲間が結構みんなヤギを飼ってチーズ作りたいって言ってて、で僕最初なんでヤギなんだろうって僕も思ってたんですよ。でもやっぱ調べていくと、やっぱお金がかからない点とか、海外ではヤギのチーズって結構普通に食べられてるものだったりするんで、で調べていくうちにやっぱりその日本でのこの土地的な、相性もいいし、でまだ日本でヤギのチーズがそんなにこう主流にはなってないので、どちらかというと海外から入ってくるものがほとんどなので、それを日本で作れるっていうところの、良さというか、そこはそのまだ伸びしろがあるというかチャンスがあるんじゃないかなと思って、牛ではなく最後はヤギにして、決めたっていうところはありますね。
はい、ラジオなのでこの今のこの風景っていうのを、周りの光景をですね、リスナーの皆さんにお見せすることができないのが残念なんですけれども、こう東京とは言ってもですね、かなりもう山の中で、周りも急斜面ばかりで、で森に囲まれてますよね。こういう斜面地でヤギっていうのは育てるっていうのは向いてるんでしょうか。
ヤギはもともと、漢字で書いても山の羊って書くぐらいなんで、もともと山岳地帯に住んでた、生き物、動物を家畜化したっていうことだと思うんですけど、十分うちのかなり急峻な斜面でも、適応はしてくれてます。ただ山の方がいいんですかってよく聞かれるんですけど、人間からしたら平らな方が楽なことには越したことなくてヤギは十分適応はしてくれるんですけど、本当に効率を求めてたくさん飼って規模拡大しようと思ったら、やっぱり平らな方が人間にとっては楽ですよね。
でもさすがにこの立地だと牛は難しいですよね。
牛だとちょっとやっぱり斜面が持たないっていうか、牛自体も多分適応はできないぐらいの斜面だと思うんで、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。
これまで数年こうやってヤギを育ててこられて、どうでしょう、育てる難しさとか、大変だなと思ったことっていうのは何かありますでしょうか。
そうですね、やっぱり牛もヤギもそうなんでしょうけど、やっぱり食べる量がすごい多いので、餌の調達っていうのがどっちかっていうと一番大事なところで、それがうちの場合ミルクにしてチーズにするっていうところまで考えると、やっぱりいい草をいっぱい食べてもらいたいっていうのがあるんで、草の調達っていうのが一番、大変であり大事なところかなと思いますね。
酪農は輸入肥料、餌の値段が上がっていて大変な状況にあるとお聞きしましたが、堀さんはこのヤギたちの餌はどのように調達されていますか。
うちも今山間部で緑は多いんですけど、ヤギの餌の主体となっているのは、一般的な酪農家さんと同じで海外からの牧草が、メインにはなってるんですけど、ようやく頭数を今までここ4年かけて規模拡大してきて、理想の頭数までは増やせてこれたので、ここからは規模拡大というよりかは草の自給をなるべく、国産というか、自分で草を育てて刈り取って、もしくは放牧をして、なるべくこの地域の草を食べさせて、ここでやる意味っていうのをもうちょっとより濃く出せたらなというふうに思ってますね。
さっき木の枝をポキッと堀さんが折って、葉っぱをあげたらヤギがもうたくさん集まってきて一斉に食べていましたよね。ヤギはあれですか、その辺にこう生えてるこう木の葉っぱとか草っていうのは普通に食べるものなんですか。
そうですね、牛よりも木の葉っぱの嗜好性が高いっていうふうに言われてて、やっぱりそれは山岳で育ったからそういう食性というか嗜好性があるんだと思うんですけど、あげちゃいけない、ヤギにとって食べ過ぎると毒になる草もあるんで、全部が全部いいっていうわけじゃないんですけど、与えていいものを、こちらで、経験とその知識であげていいものはなるべく与えるようにしてます。
今ですね、基本的には小屋の中でヤギを育ててると思うんですけれども、もしこれが隣のその斜面地っていうのもかなり借りてるわけですよね。
そうですね、
あそこで放牧できるようになったらヤギにとってのメリットっていうのもあるんでしょうか。
やっぱりあの自分であの足を使って、まあ、あの斜面を歩いて食べに行くということで、まあ、運動にもなるし、自分が食べたい草を自分で食べに行くってことが、まあ、本人にとって一番まあ幸せなことなんじゃないかなと思います。あとその全部が全部こう丸裸の斜面にしてるわけじゃないんで、まあ、暑いとこ時は自分で涼しいとこ見つけて涼しめたりとかできるでしょうし、こっちの人間の都合ですけど、あの放牧してると そこで食べ草を食べて、そこで糞とおしっこして、であの小屋に帰ってきてくれるんで、まあ、土が肥えるというかという点もありますし、まあ、小屋掃除する人間の労力も減らせるんで、まあ、なるべく、まあ、放牧を主体にしたいなという思いはありますね。
ここはですね、山の中のかなりもう行き止まりに近いところですけども、下から車で登ってきた人がパッと開けた光景の中に、草を食べてたり遊んだりしているヤギが放牧されている姿を見たら、ちょっとした驚きですよね。
そうですね、僕もあのそこはちょっとみんな驚いてくれるんじゃないかなって、ちょっとできたら面白いなと思って、まあ、早くやりたいんですけど、まだそこの開発中っていうか、斜面はあるんですけどまだ柵が張れてないんで、ヤギを放しっぱなしにして放牧っていうふうにはまだできてないので、まあ、これからそこを整備して、まあ、早くそういう状態にできたらなというふうに思ってますけど、
楽しみですね、はい、ただ念のためになんですけれども、最近全国各地でクマが出没してるっていうニュースがありますよね。その辺ちょっと心配になりませんか？
そうですね、今のところ、まあ、あきる野市内でも結構今年は特にあのクマの目撃情報は例年になく多くって、
多いんですか？
多くて、で僕も5月に一度子グマを見たことがあって、この地域で、あ初めて見たと思って、心配するのは小ヤギとかが何か、なんか悪さされたら嫌だなって思うんですけど、まあ、まだ今のところそういういたずらを覚えてるクマじゃないことを、まあ、願ってはいるんですけど、ちょっと警戒はしてますね。
そうですね、注意が必要なところですね。
本当に自然豊かで、周りを見渡してみればヤギを育ててる小屋もチーズ工房も DIY 感があふれていると思うんですが、これってご自身で建てられたんですか？
そうですね、あの父が手伝ってくれて、あの父があの、まあ、もう半分引退してるんですけど、あの木工作家をやってまして、まあ、木の仕事はかなり得意なので、あの父の持ってる工場で材木をちょっとカットしたりして、それをこっちに持ってきて組み立てるみたいな、だいぶ力を貸してもらって、まあ、身内だけで自力で建てたっていう感じの、まあ、地図工房もですね、ヤギ小屋も両方、まあ、木材でトントンコツコツ作った感じがありますね。
すごいですね。なんか特にこだわってる点というかありますか？
そうですね、やっぱり一番はあのヤギを飼育する上で、まあ、欲しい機能がまあいくつか、あのここに扉が必要で、ここで餌を食べて、で こちら側で水を飲ませたいとか、そういうその必要な機能があるんですけど、まあ、それを僕がこう、まあ 設計というかその機能を洗い出して、でそれを父と一緒にこう作り上げる、まあ、だから機能性、飼育する上での機能性は割といいんじゃないかなというふうに思ってます。そういうふうに建てたっていう感じですかね。
こちらのそのチーズなんですけれども、とってもですね、癖がないというかさっぱりしていて、しかもすごい美味しいんですよね。このチーズ作りっていうのでこう工夫した点とか、どうでしょう、作ってみるときにこう気を使った点とかいかがでしょうか？
そうですね、最初本当量が少ないときは教わった通りというか、まあ基本的な製造方法を忠実に守って作ってみたら、まあ、最初の本当試作レベルの量が少ないときは、美味しくできて、あ簡単じゃんって思ったこともあったんですよ最初。でもやっぱりそれがこう量が増えてきて、まあ、量産体制になって始まると、やっぱりいろいろなトラブルが、まあ、いくつかこっちのトラブルが解決したと思ったら、なんかまた別のが出てきたりとか、やっぱり初期の方は結構あって、でそれの原因を、まあ、調べてとかしらみつぶしに、あで原因はこれだったんだっていうのを、まあ、自分で解決しなきゃいけないところがあって、まあ、それに 1,2 年かかったのが、まあまあ、苦労したとこというか、まあ、だから美味しくするためにこれをやればいいというよりかは、やっちゃいけないことをこう気をつけていったら、最後こう残ったのが、まあ、今作ってるチーズっていう感じですかね。
例えばどんなトラブルがあったんですか？
一番ひどかったのは、まあ、ミルクを 低温殺菌して、でその後乳酸菌をミルクに入れて、まあ、発酵してもらわなきゃいけないんですけど、で丸1日こう24時間発酵させて、翌日次の作業があるんですけど、全く発酵してなくて、甘い香りがミルクからしてきて、本当はちょっと軽く酸っぱい匂いがするはずなんですけど、もうその時点で発酵してないとなると、もうとりあえずその鍋に入ってるミルクは、まあ、チーズにならないので、あ、原因は何だったんだろうと。で次やっても同じ、それが2週間ぐらい続いたことがあって、やっぱこの道具が汚れが残ってるのかなとか言って、いろいろこう潰してて、最後にもうこれしかないっていうところでその道具をつけ置きしてしっかり洗って製造したら、元通りに復活したんで、あ、これが原因だったんだって。これは洗浄甘くしてたらトラブルが起こるっていう、その、まあ、確かに入り組んでるちょっと洗いづらい道具ではあったんですけど、それは本当にしんどく、何しろちょっとヤギに申し訳ないっていうか、ね、あの
なるほど
ミルク出してくれて、
はい、
でそれはまあ 僕も労力を使ってますけど、で蓋開けてみたら、あ、ダメでしたって、それをまたちょっと山の斜面にちょっと捨てに行かなきゃいけなくて、ちょっとそれは本当しんどかったですね、はい、いろんな意味でしんどかったですね。
さっきはですね、牧場の中を堀さんが歩くとですね、ヤギが飛び跳ねながら追いかけ回して、
うんうん、
やっぱり堀さんに懐いてるし、堀さん自身もヤギに愛着っていうのは相当深まるもんですかね。
あ、そうですね、それはあの、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、家畜って言えばそれ家畜なんですけど、まあ、ペットではないですし、まあ、どっちかっていうとその、まあ、家族寄りな感じな認識で、まあ、すごいめでてる、まあ、可愛いんですけど、なんかこう愛玩動物のようにこうめでてるかというと、お、今日も元気かみたいな感じのこう関係性なんで、
はいはい、
であの子ヤギ、うちで生まれた子ヤギはかわいそうっちゃかわいそうだけど、親からすぐ離して、僕が親代わりをしてこうミルクを飲ませたりとかしてるんで、まあ、そういう意味でこう僕がゼロから育てたヤギたちなんで、あのうちにいる子たちは、だからそういう意味で僕には相当懐いてくれてるし、餌をくれる存在っていうことなんでしょうけど、彼らにとってはすごい、まあ、僕を慕ってくれてますよね、
はい、小屋の建築から餌の調達まで、あの全てご自身でされてると思うんですけれども、うん、なんかその壁にぶつかった時とか悩みが出た時ってどのように解決してるんですか？
そうですね、まあ本当にもう自分で解決できないなと思った時は、まあどっちかっていうとその距離的に近い同業があんまりいないので、まあ、北海道時代の先輩とか、まあ、ヤギを飼ってる、まあ、仲間というか知り合いというかに、もう最後の最後はもうこれで困ってるんですけど、こんなトラブルありませんみたいな、もう最後はもう そうやって先人に聞くしかないんで、まあ、それがね、あのすぐ行って会えるぐらいの距離にいればいいんですけど、なかなかヤギを飼ってる方が近くにはいないんで、もう今までお会いしてきたその世話になった方々に連絡をして、あのっていうこともまあありますね。でもまあ基本的には自分で考えて自分で解決するっていうのが、まあとりあえず第一番で、まあ、それができないとやっぱりかなり酪農っていうのは、あの、まあ、僕のスタイルがそうなのかもしれないですけど、まあ、何でも屋さんなんで、言ったらチーズを作るためにね、ヤギの小屋掃除とかもう含めてチーズ作りになってるわけなんで、小屋も建てたり、穴掘って柵食い立てて柵張ったりとか、もう本当何でも屋さんなんで、そうですね、合ってますかね、はい、
そうですねここで暮らしを成り立たせるっていうことも含めて手探りで、まあ、やってこられたわけですね、
はい、このような自然があふれる環境でご家族と一緒に暮らされてると思うんですけれども、良かったなと思う点ってありますか？
そうですね、まあ、子供が今7歳と4歳の双子の、まあ、3人男の子がいるんですけど、まあ、自然の中で一緒にこう、ね、川で遊んだりとか、本当目の前に沢が流れてたりとか、まあ、本当自然に近いことがすぐもう庭先にあるし、まあ、ヤギがいることで刺激も受けるだろうし、あと一番はやっぱり僕がその仕事をしている姿を普段の環境でそれを見てくれてるっていうところが、まあいいとこなのかな、まあ、自然とはちょっと関係ないかもしれないですけど、その生活とこの酪農がすごい近いところでやってるのは、まあ、子供にその仕事を見せられるっていうのは一ついい点かなと思いますし、まあ、それは この環境じゃないとだからこそできる特別な、まあ、環境であるのかなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっとうまいこと場が出ないんですけど、
はい、あのちょっと前新型コロナが流行っていた時期がありますね、はい、あの頃3密っていう言葉がありましたけれども、それとは対極の生活環境ですよね。
そうですね、隣の家も見えないですし、外に出れば緑しかないっていうような環境なんで、だからそういった面では、あ、結構あの東京都内で緊急事態宣言とかが出ると皆さん結構本当に苦労されたと思うんですよ、その密になっちゃいけないとか。そういう意味ではうちはもう最初からそうじゃないところにいたので、そういうストレスは多少なかったのは、まあ、良かったのかなと思いますけど。
マスクってしてました？
してなかったですね、まあ、家ではそれはもちろんする してなかったですね、まあ、お客さんが来たらちょっと、まあ、気にはしますけども、は
い、どうでしょう、その豊かな自然で意味もあると思うんですけれども、なんかちょっとこう危ないなとかですね、お子さん育てていてですね、うん、ちょっと怖いなとか思うことっていうのはなかったですか？
そうですね、やっぱり、まあ、さっきの熊のこともありましたし、まあ、どうしてもちょっとあの崖っぽいところが多い立地なので、
てか正面崖そのものですよね。
そうですね、長男は結構、まあ、やんちゃなところもあるんで、すぐ崖に登りたがったりとかして、この間すごい高いところまで登って、まあ、僕は割と寛大な方なんですけど、そういう点に関しては、まあ、妻はちょっと心配するんで、ちょっと早くそーっと降りてきなさいみたいな言ったりもしましたけど。
正面にほぼ直角に見えるんですけれども、数十メートルの高さの崖になって、その上に木が生えてますよね。
そうですね、
あそこですか？
もうあそこまで登ってて、はい、おーいとか言ってましたけど、はい、ちょっと怖かったですね。
お子さんの方が、
あ、そうです、そうです、
おーいって
長男が上からおーいって言ってたんですけど、
もう全く怖がらず、
うん、来れたよみたいな感じ
こういう環境なので、街中で暮らしているのと違って、まあ、いろんな自然の中で挑戦ができるっていうことではありますよね。
そうですね、自然の中で遊ぶってことが自然に培われていくような感じはありますよね。
堀さんが飼育されたヤギのチーズってどこで買うことができますか？
うちの一番近所だと温泉施設の、秋川渓谷瀬尾戸の湯って温泉があるんですけど、そこの売店で買えますし、あと他には J 秋川の農協さんの農産物直売所、まあ、野菜とかが売ってる冷蔵品コーナーに売ってまして、秋川ファーマーズセンターと、あと五日市ファーマーズセンターでもお買い求めいただけます、ね。
あのこの後私も買わせていただくのでとても楽しみです。
というわけで、東京の都心部から、まあ、1時間ちょっとの距離ですけれども、これだけ緑自然が豊かな中で、家族と一緒に暮らして、そして同じように家族であるヤギを育てながら、まあ、とても豊かで素敵な暮らしができるということを堀さんのお話で、知ることができましたね。
ということで、今日は東京都あきる野市にあります陽沢ヤギ牧場さんにお邪魔しまして、堀至さんにお話をお伺いいたしました。堀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。